ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それぞれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、私はですね、ニューヨーク、そしてカリフォルニアのサンフランシスコを経て東京は成田空港の方に帰ってまいりました。無事帰国しましたわけなんですけれども、最終日ホテルですね、12時チェックアウトだったんで、それまではちょっとゆっくりしようかなと思いつつ、朝何時に起きたんだったっけな、7時ぐらいに起きて、で前日が結構ゲーバーで飲んで帰ってきましたので、なんかちょっとね、ゆっくりしとこうと思って、まだお酒も残ってたんですけど、で8時ぐらいからサンフランシスコ、またいいお天気だったんで、最後街をぶらっと散歩してみようと思いまして、ぶらりぶらりと一人で歩き回りましてですね、でまたアシカちゃんを見に行ったりとかして、あ、やっぱりええところやなってすっごい気持ちよかったです。で小1時間ぐらい散歩して、荷物をピックアップして1時半ぐらいからもう空港に向かったんかな、タクシーで。でチェックインもスースースーっとできまして、でちょっとラウンジでご飯を食べて、5時10分とかの飛行機やったんかな、そう。で搭乗口行ってもうすぐ乗ったんですが、今回ですね、初めて乗る日本航空の格安航空会社ジップエアーという、飛行機だったんですよ。でもう別にそんな LCC っていう感じでもない、なんていうの、全然座席も普通だし、でとにかくね安いんですよ。サンフランシスコ成田間おいくらや思います？4万6000円ぐらいだったんじゃう。ほんで手荷物が1万1000何歩とかいんのよ。そうだから5万7000とかなんだけど、それでも安いよねびっくりと思って、で帰りはそれで成田まで帰ってこようと思って、で僕もどんな感じなのかなと思って、全然機内も綺麗し、で CA さんもまあ日本の航空会社だからみんな日本人だし、でまああのまあただね、ご飯がないんですよ、飲み物も。だから全部追加で機内販売で買わないといけない。で Wi-Fi を、利用して機内販売買うんですけど、だから Wi-Fi がずっと無料なんですよ。これもすごく大きくない？全然地上の人たちと連絡も取れるし、そういろいろネットもできるし、インスタとかもできるしね。そう、あとまあモニターがない、うん、けど充電はある。なんかモニターないか映画とかそういったサービスは全くないっていうことね。けどもさ、なんか今の時代にあったじゃないけれども、みんなそれぞれ違うじゃん。昔はもうなんかね、携帯っていうものがなかったから、機内では映画見てとかみんなやること同じやったけど、でこの前お客さんの喋っててさ、お店で、昔ってでっかいモニターやったんですってね、一つ一つついてなかったんでしょ、なんかモニターっていうのが。でみんなで同じタイミングで映画を見て、だからトイレ行きたくなったら、もうトイレ行ったら途中飛ばすと、なんちゅうの、止めることができないから、そうそうそう、その部分だけストーリー分からんようになったみたいなことを、あるあるを、昔の昭和あるあるを聞かされましたけど、僕はさすがにそこまであの飛行機というものを、まあ、モニターがあるイメージなんですが、で僕最初ね、席着いた時に3列シートの窓際やったんですよ。で横にお二人、まあ、横アメリカの方とでっかい男の人と、奥は男性やったんですけど、通路側、僕結構閉所恐怖症なんですね。狭いとこはダメで、で結構 お手洗いも近かったりするから、これやばいなと思って、で CA さんに前もって、あちょっとよかった、通路が空いてたら移動してもいいですかって言って、あ、わかりました、じゃあある程度離陸したらお声掛けしますねって言われたんで、で待ってたらお声掛けいただいたら、2700円で違うシートに行けると。あ、全然行くと思ってで僕ら座ってた横がもう全部空いてたんですよ、真ん中の列が。いや、ここいいですかって言って、まあ、2700円追加はありましたけれども、もう帰り寝て帰りました。便利だよね、シートで全然いいなと思って。だから計6万ぐらいでサンフランシスコから10時間かけて、安くない？なあ、 100万でいけると思ってすごいよね。そうだからなんか新鮮やと、またなんかそのジップエアあったら使ってもいいかなって思っちゃう。いや機内食とかも私もあの飛行機旅に出る時の一つ楽しみであるんですけど、まあ、ぶっちゃけなくても自分で用意してたらどうにかなったりとか、別にねおにぎりコンビニでも買ってきてもいいし、で機内食ってまあ長時間フライトやったら3回出る時とかあるやんか。あともうなんかもうお腹いっぱいになるしねこんな食べられへんってっていう時もあるし、まあ食べちゃうけどなんだかんだ。だからなんかとっても今の時代に合ったものなのかなとかも思って、僕はとてもいいのかなって。とりあえず安かったらね皆さん利用しやすいしいいですよねと思いましたね。けどなんか円安制度にこんな余計に安くしていいんかなとかちょっといろんなこと思ったけどだって海外の人からしたらさ、日本の人でもまあね、サンフランシスコが6万ってそんな高くないやん。アメリカの人からしたら6万で日本行けると思ったらすごないって私思うのよ。何なのってこれちょっと安すぎちゃうってちょっと思っちゃいましたけども、まあまあありがたい話ではありますが、それでですね帰ってきてさ、私あのお母ちゃんとちょっとニューヨークにおる時かな電話した時に、あんたなってもう日本の石川県がまたえらいことになってんのよって、もうかわいそうすぎて見てられないって、って言って、で僕もすぐネットニュース見たらヤフーニュース見たら水害ね豪雨の、でも能登半島の輪島とかの人もほんとかわいそうやん。私も今日帰ってきてさ、で バスターじゃなくてあの西口の方にバス着いて新宿、そこからタクシーで家帰ってきたんですけど、すぐテレビつけたらやっぱちょうど夜のニュースで石川県の水害の話をやってて、もう心痛くて、でまあねお姉ちゃん亡くした、あのいなくなった、今だ探してるっておっしゃってましたけど、男の人がいろいろとね、もうこんな水害にあのこの自然災害に遭ってない人たちが憎いみたいなことを言ってて、もう本当本音なんやろうなと。そうで70歳ぐらいの男の人がお店を飲食店をね、あの地震からもう一回建て直してリニューアルして、今年の6月ぐらいからちょっとずつ軌道に乗ってきたと。まだ言うても3ヶ月ですよ。そこで水害があって、もうなんか地震の時はもう一回やったろっていう気持ちやったけれども、今回の水害でまあ地震とのダブルパンチで正直今回は心が折れたって言ってました。もうなんかもう心痛くてね、本当にそうだからもうビビたるもんしか気持ちしかできないですけれども、あの寄付の方を募金の方をヤフーの方からさせていただきました。皆さんもねよかったら、もう全然もうちょっとのお金からできるみたいなのでね、なんかみんなやっぱこの乗り越えてほしいですよね本当にな。もうやめてあげてって思うよね、殺生よね、同じポイントばっかりなんでこんな続くんやろうって。まあ言うてもこの僕が住んでます東京、あとまあ南海トラフ関西の地域の人たちとかもいつどこで起こるかがわからない、特に日本はね地震大国って言われてプレートがいっぱいいっぱい入ってますから、地震しかり、あと今回もやっぱね気候の異常気象でこういったねえもう雨が降り続く日が多かったりもしますけれども、まあ今回ニューヨークとかまあカリフォルニアの方にサンフランシスコ行ってましたけども、現地に住む人たちの話を聞いてやっぱりアメリカもすごく温度が上がってるし、ちょっとおかしいっていう話も聞きました。やっぱり日本を離れて世界でいろんな事情気候のことなんかも聞くと、地球自体がなんか大きく変化してるんだなっていうのを気づかされて、それとともに、まあ、自分たちも地球上に生まれてきた生活している動物として、馴染んでいくって自然にって難しいですけれども、何かしら対応していく処置であったりとか乗り越えていく方法を術を見つけていくっていうのも一つなのかなって、今回のニュースを見てあんこんな災害になるんだったらって思いましたね。はい、もう全然微力ながらですけれども本当に、一生懸命僕もできることはやりたいなと思いますんで乗り越えていただけたらなと思います。はい、そしてまたねアメリカでいろいろな文化に触れて人に触れて帰ってきた私、また日本で一生懸命働いて、はい、行きたいなと思っております。今回も最後までラジオお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いいたします。今日で360回目、ありがとう。それじゃあまたね。 ゆうまでした。バイバイ。